いただきまして唱詠賛美歌543番
Amen.
主の祈りを祈ります。主の祈り。天に申します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の方を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりばかり。アーメン。賛美歌100番です。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを好まず望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。 マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。以上です。お祈りをいたします。全能の主なる神様、皆を賛美いたします。寒さが厳しい毎日が続いていますが、今朝あなたがここに愛する一人お一人を導いてくださり、こうして共にあなたを賛美し、あなたの御言葉に耳を傾けるこの幸いなひとときが与えられましたことを感謝いたします。次週は御子イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスを迎えようとしています。どうぞ世の多くの人々がその本当の意味をこの機会に知り、そしてイエスこそキリストである、救い主であると信仰告白に導かれますように、どうぞあなたが働いてくださり、御心が天で行われるようにこの地上でも行われますように。今日は住野徹先生とともに礼拝を持つことができますことを感謝いたします。御言葉の取り次ぎをしてくださる住野先生の上に豊かな祝福があり、どうぞその言葉を通してあなたの御心を私たちが知ることができますように導いてください。語るもの、聞くもの、思いを一つにして主の御言葉に聞き従うことができるように導いてください。どうぞ糸高きところでは神に栄光が、地の上では御心にかなう人々に平和がありますように。これらの感謝と願い、イエスキリストの御名によって祈ります。ご起立いただきまして、賛美歌268番です。
Yeah.
本日はマリアではなくヨセフの側にイエスの誕生が伝えられる有名な箇所を聖書箇所として選ばせていただきます。有名な箇所ですけれども、今回はどういう出来事だったか、その出来事の解説ではなくてあるテーマを中心に語らせていただきます。それでは何かというと、今日の説教台につけた人間の思いを大きく超えて旧約聖書の時代から約束されていた神の救いの技は実現したのだということです。本題に入る前に一箇所味わいたい旧約聖書の箇所があります。皆さんもぜひ開いていただきたいと願います。旧約聖書の1098ページをお開きいただけますでしょうか。旧約聖書の1098ページ、イザヤ書の25章の7節から9節、1098ページの上の段です。イザヤ書の25章の7から9、これはイエス・キリストがお生まれになる数百年前に予言されたものです。そのことを読んでみます。では7節からお読みいたします。皆さん目で追ってみてください。主はこの山で全ての民の顔を包んでいた布と全ての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてください。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってください。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜びを踊ろう。特にこの9節ですね、本当に深いことが書かれていると思います。いつになるかわからない、自分の想像しているのと同じでないかもしれない、だけれども神は約束を果たしてください。私たちのために救い主を送ってくださる、そのお方によって私たちを死の恐怖から救い出してくださる。そしてこの神が直接語られたこと、これは必ず実現するんだ、それを待ち望んだ、そしてそれが叶った日には喜び踊ろう。本当に数百年前にこういうことが予言されていたのです。この予言を実際に心に留めて待ち望んでいた人はたくさんいたんです。そして長く待ち望まれた救い主イエス・キリストは人間の赤ちゃんとなってこの世に来てくださったんです。今回の箇所、ヨセフにキリストの誕生が伝えられるこの箇所にも人間の考えることを大きく超えて神のご計画が成就するということは知られています。神は人間を救う計画を持っておられる、そしてその計画は何があっても必ず実現する、そのことを今日の箇所から深く味わってまいりましょう。では、新約聖書の1ページをお開きください。マタイの福音書の1章18節からお願いします。新約聖書の1ページです。 18節をご覧ください。ここに母マリアはヨセフと婚約していたとあります。まあ、当時のイスラエルではある子供が生まれた時から親や親戚が血筋や家柄などを考えて誰と結婚させる、そのことを生まれた時から決めていたことが多かったようなんですね。そしてそのまま親や周りの人が決めた結婚相手と大人になってから、大きくなってから結婚するということが多かったのです。ですので今の日本の婚約という言葉とは全く意味が違う婚約がここにあります。当人同士だけではない、家族の約束でもあったんですね。そして今日本の婚約というと本当に長くても1年でしょう。でもこの時は長ければ十何年、20年以上経つこともあった、そういう時間的にも重い婚約だったわけです。さてその重い約束だったヨセフとマリアの婚約はあることがきっかけになり大変な状況に陥ります。それは何かというと、18節の後ろですね、マリアが妊娠しているということが明らかになったことです。まあ、当時のイスラエルでは婚約者がいる女性が妊娠するということが分かったとき、まあ、男性の婚約者はその女性を訴えることができました。そして重い罰に処することができていたんです。ヨセフはどうしたでしょうか。続く19節をご覧ください。しかしヨセフは正しい人だったんです。この正しいというのは神を愛する、そして周りの人も愛せる、そういう配慮に満ちた人だったわけです。そのヨセフはマリアを訴えることができましたけれども、そういうことはしませんでした。密かに内密にその結婚の約束はなかったものにしようと考えたんです。まあ、ここにヨセフの苦悩を見ることができます。まあ、この時のヨセフとマリアが何歳だったか、まあ、はっきりしたことは言えませんけれども、大体の定説で言うとマリアが15歳、ヨセフはそれよりも10歳以上に25歳から30歳だっただろうと言われています。ヨセフはずっと待っていました。マリアが大人になる、結婚の適齢期になる、ずっと神に祈りつつ待っていたのではないでしょうか。大工だったヨセフは一生懸命働きながら将来マリアと共に作っていく家庭についていろいろ希望を持っていたことでしょう。しかしその希望は一瞬にして崩れ去ろうとしていました。どんなにヨセフが辛かったかは想像に難くありません。そんな失望の渦中にあったヨセフ、せめてマリアだけは、愛するマリアは今後ちゃんと生きていけるよ、まあ、そういうことを思いながら、しかし苦しみの中にあったヨセフ、そういう愛に満ちたヨセフを神が見捨てることはありませんでした。まあ、その様子が20節21節に示されています。ヨセフが眠っている時、神は夢の中に使いを送ります。そして恐れないでマリアと一緒になりなさい、このように伝えるんです。そしてマリアのお腹の中にいる子、その子は誰か他の男性と関係を持って生まれた子なのではないということをはっきり告げるんですね。そうではなくて、この子は神の聖霊の技によって起こった、つまり奇跡の技によって宿った子供なのだ。そしてこの子はただの人間の一生を送るために生まれてくるのではない、 人々を罪から救い出す救い主として働くために神から特別に与えられた命なんだと教えているんです。続く23節は今日の中心ですので後ほど見ることにします。先に24節と25節お読みいたします。24節、ここにはヨセフは眠りから覚めるとすぐに妻を迎える、そしてイエスが生まれるまでマリアと関係をすることがなかったと考えます。結婚することができたわけですけれども、これは彼がもともと思い描いていた結婚生活とは全く違う新婚生活のスタートだったのです。関係することはなかったと書かれています。普通の新婚夫婦が味わうささやかな幸せもそこにはなかったわけです。そしてまだ幼かったマリア、人間的にも成熟していないマリアを自分がリードする、そういう覚悟を持った、そして痛みを負うことが分かった上でスタートした信仰生活だったわけです。また今日の箇所には直接書かれていませんけれども、神の子を人間の父親として預かり育てる、これがどんなに大変なことか皆さんも想像がつくと思います。本当にヨセフ自身考えても見なかった大きな試練が突然スタートしていたんです。元通り結婚できたというのとは違うんですね。ヨセフが思い描いていた人生と全く違う、そういう出来事がここに生まれた、ここに現れたんです。どんなに大変だっただろうと思わざるを得ません。ではなぜヨセフはこういう苦しい試練に遭わなければならなかったのでしょうか。突然婚約者、考えても見なかった形で失いそうになった、そして突然信仰生活が始まった、しかも生まれてくる子供はただの子供ではない、人間の常識では考えられない。ヨセフもこの時全部が全部理解できたわけではなかったと思いますね。そんな試練が始まったわけです。なぜ彼がそんな試練にならなければならなかったのか、それは全知全能の神にしか分かりません。ですけれども一つの答えとなる言葉が今日の聖書のこと箇所に出てくるんです。それは先ほど後回しにした22節と23節です。ここは大切な言葉なので皆さんと共に読んでみたいと思います。22節と23節をご覧ください。お読みをいたします。このすべてのことはこのすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。実際のこの23節の括弧の中のこと、これは旧約聖書のイザヤ書の7章の14節に実際に出る言葉です。つまり旧約聖書の時代、神が預言者イザヤを通して実際に語られた約束の言葉なんですね。その約束がヨセフやマリアを用いられ成就したんだ、そのことを マタイによる福音書の著者であるマタイに伝えるんです。神の約束、神の救いの計画が成就した。神は気まぐれに救いの計画を立てられ、そして実行なさるようになるんですね。そうではなくて、私たちには深すぎてわからないこと、遠に深い緻密な救いの計画があり、それが神の時に実現されるんです。今日の聖書箇所でヨセフにいろいろ想定外のことが起こったのは神の気まぐれではありません。そうではなくて、そこには確かな神のご計画がある。そして乙女が身をもって男の子を、人間の常識では考えられませんが、そのことが起こって、神が共にいる、罪深い人間と共にいてそれを救い出すという、その計画は実現するんだということが語られています。今、神のご計画、神の救いの計画、約束という話をしました。この神が考えられるご計画で一貫しているものがあります。それは何かと申しますと、一つ目は人間を大切に愛される思いです。そして二つ目は、そんな大切な人間を罪、滅びから救い出そうとされる思いなんです。神の計画は私たちから理解できないこともたくさんあります。この時の主人公のヨセフもきっとそうだったでしょう。しかし今言ったように、そこに流れている計画には私たちを大切にする思いがあります。そして私たちを罪や滅びから救い出そうという、その思いが確かに貫かれているんですね。クリスマス物語は、神が持っておられる多くの人間を罪から救い出す、その計画が人間の常識を超えて成就するのだということを示している箇所なんです。来週の鈴木京子牧師が語られる馬小屋に生まれた話、ここもそうですよね。本当に最初はベツレヘムで産むつもりなんて全くなかった。だけれども、そこに生まれることには多くの人を救い出す、その計画が背後にあるわけなんです。いかに人間を大事にされるか、罪から救おうとされるのか、クリスマス物語にはそのことが溢れています。何としてでも人間を罪の中から救い出したい、その神の思いがこもった計画はヨセフやマリアを用いられ、イエス・キリストをこの世に生まれさせてくださったことで実現しました。そして私たちは罪から救い出される道へと導かれているんです。今日の聖書の箇所から、一人をキリストをわざわざ送ってまで、すべての人間を滅びに至る罪から救い出そうという、人間の思いを超えた、神に変わることのない確かなご計画があることを皆さんと共に味わいました。この計画には私たちも預かっているんです。その神の大きな愛、その中で私たちは生かされ、罪から救い出され、そのことに感謝しながらクリスマスを過ごしてまいりましょう。一言お祈りいたします。ご在庭の父なる神様、感謝を申し上げます。今日は安岡教会皆さんと共にクリスマスの聖書箇所を味わいました。ヨセフには想定外のことがたくさん起こりました。
私たちの人生にもそうです。本当に思ってもみないことが起こります。だけれどもあなたが私たちに持っておられる救いの計画は変わることがありません。この天地が作られた時からあなたは私たちを愛し、そして罪の中から救い出そうと考えてくださっています。その計画の力強さを覚えます。どんなことがあっても人間がもうダメだと思うようなそんな時でも私たちの思いを超えてあなたの救いの計画は成し遂げられます。私たちも奇跡的にあなたに出会い、そして罪から救い出していただきました。その恵みに感謝するものでありますよ。世の多くの人はクリスマスが何の日か分かりません。だけれども私たちはあなたに愛していただいて、本当に一人をこの世に送ってくださるほどに私たちを愛してくださっている、その神の愛を感じる日であります。どうか一人一人がそのことを感謝しながらクリスマスを過ごせます。来週の祝会クリスマス礼拝にはどうぞ多くの人が来ることができ、そしてあなたを知ることができ、あなたの愛に生かされていることを知ることができますよ。また子供クリスマス会も行われます。どうか子供たちにもイエス・キリストがなぜこの世に来られたのか、その救いの真理が少しでも伝わりますように導いてください。寒い中です。どうか創価教会に関わるお一人お一人の生活を守りください。どうか今日来れなかった方々、体調を壊されている方々のこの1週間の上に神様がどうぞ伴ってくだされる、来週は揃ってクリスマスをお祝いできるように導いてください。全てに感謝いたします。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。献金は自由な感謝の捧げ物です。用意がある方はお願いいたします。ご起立いただきまして、賛美歌448番です。
豊かにありますように。アーメン。
アーメン。